いつかはあなたの番が来る。
FMJ リスナーズリレートーク
テレフォンジャム。
6時台最初のコーナーは FMJ リスナーズリレートークテレフォンジャム。リスナーの方に生電話をつないでいろんなお話を伺い、お友達紹介でリスナーの輪を広げていこうというコーナーです。先週ご出演いただいたのは江口佳代さんでした。アライの吹奏楽団にも所属していまして、こう8月にミニコンサートがね、どういう予定がという話で、そういった目標ができてきて、ちょっとこうまたね、やる気にもスイッチが皆さん入ってるような、そんなお話も伺いました。江口さんからのご紹介です。4741人目、相葉茂さん、お電話つながっています。相葉さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週江口さんからご紹介いただきました。相葉さんとはどんなつながりなんでしょうか。
吹奏楽つながりで、
はい、
同じバンドで共に活動してきた仲間です。
なるほど。荒井吹奏楽団で一緒だったということなんですね。
はい。
はい、相葉さんは何の楽器をやってるんですか。
私はユーフォニアムという楽器を担当します。
ああ、なんか中ぐらいの大きさ、まあ、結構でも大きいですよね。
大きい方ですね。
大きい方ですね。なんかこう抱えて吹く感じですよね。うん、抱えて、
そうですね、抱えて、ね、まあ、抱えて持ってって。
はい、どうですか、このユーフォニアム歴っていうのは長いんですか。
そうですね、中学の時に吹奏楽部に入部してから、ずっと、はい、ディズニー、その楽器だけでやってきました。
すごいですね、じゃあもう何十年と。
そうですね、もう。ね、中学からだったんで、年弱ぐらいまで。
うわー、すごい、うん、途中違う楽器やってみたいなって思うことありませんでした。
そこまで自信がなかった
ですか。
まあ、かまったりしたことありましたけども、
なるほど、
やっぱりこれがいいなって。
なるほどね。一番最初、その中学校で楽器を選ぶときってどんな風に選ぶんですか。
最初こう近所の先輩がいて、うん、はい、クライネット吹きだったんですけども、でその先輩に入部の時に一緒に誘われていって、でじゃあ僕はクライネットを吹くのかなと思ってたら、知らない先輩にひょいっと引っかかって、もうこれ吹けっていうところでなんだこれはって、その時も僕ユーフォニアム自体が知らなかったんです
。あ、なるほど。
そこが始まりですね。
なるほど、もう先輩の強いオファーがあったわけですね。
うん、まあ分からんけど。
でもそこから今までという、こう非常に長い付き合いになってるわけですね。
はい、そうなんですね。
うん、まあ、でもこう学生が終わるとそういった楽器から離れてしまうっていう方も中にはいらっしゃるかと思うんですが、
うん、そうですね、
うん、やっぱこう続けてきた魅力っていうのは
やっぱりやってるうちにやっぱり吹くのが好きなのかな、演奏するのが好きとか音楽が好きだから、中学卒業しても高校、まあ、高校に入って、その時に一般バンドみたいなのがありましたから、そこにちょっと一緒に入って、ずっと大人と一緒に演奏したいな、
すごい、
うん、それをずっと続けてられたのかなと思って。
あ、なるほどね。もう高校生の時からじゃあ大人の方と一緒にやっていたと。なるほどね。でもやっぱりそれ吹くのが好きでも一人でポツンと吹いてるわけじゃなくて、やっぱ何人かで合わせるっていうのが楽しいんですか。
そうですね、吹奏楽の醍醐味って、みんなでこう合わせてハーモニーを。
そうですよね。
でみんな同じパートを吹いてるわけじゃないんで、旋律があったり伴奏あったり、対旋律あったりとか、そういう中でのハーモニーというか、
そうですよね、
そういうものを楽しむのが魅力的かなと思うんですよね。
そうですよね、まあ、それぞれパートだったりその中でまた分かれていたりするんですけども、はい、個々にこう練習してきた中でそれが一斉にダンって合わせた時の何でしょうね、音の厚みだったり、
はい、
ね、この広がりっていうのは本当鳥肌立ちますよね。
そうなんですね、ハーモニーが本当に決まったら、もう最高ですよね。
そうですよね、うん、 もうそのご自身で吹いていても、あ、ここのフレーズ決まったなみたいな、そう思うときって瞬間って分かるんですか、やっぱり。
やっぱありますね。まあ、大体管楽器で吹いてるんですけど、ポチリとかそういうものがつきものなんですけども、だからこそこうやってやってて、このフレーズは絶対外せないなっていうのがあったりしたときに、やっぱり緊張もしないでうまく吹けたときっていうのは、やっぱり、ね、みんなの前で吹けたっていうのは、そういう感じになる。
いや、そうですね。練習でうまくいっても、いざ本番となると、またちょっと皆さんの緊張もあったりとか、ね。
緊張がすごくて、みんなそこで思うようにいかなかった。
そうですよね。
学生さんはよく聞くんですけども。大人だってやっぱり、なります
よね。いつもと違うところでまたお客さんがたくさん入ってたりすると、より緊張しますもんね。なるほど。まあ、そんな中でも、じゃあ、うまく合わさったときは、非常にこう、心の中でもガッツポーズが出るんでしょうかね。
もうそういう感じで、
なるほど。
やっぱりいいな、これやったなとか、これはダメだったなとか。
演奏終わってみて、まあまあ、例えばね、ステージの袖とかでもそうですね、またまあ、後ろ戻ってとかでも、あそこ決まったねみたいな話は皆さんでするんですか？
まあ、大体、我々も演奏会終わって、だいたい打ち上げっていうのをやるんです
ね。なるほど。
なんかいろいろ話されたりとか、まあ、いろんなコメントをみんなで話し合ったりとか、まあ、あとは、失敗しようが何しようが、飲んでもう忘れようみたいな、そういう感じで、いろいろみんな考え方ありますけど。
いや、本当ですね。その打ち上げがまたね、楽しかったりするんですよね。
そういうこと
か。でもそういった演奏だったり、まあ、今打ち上げもそうですけど、ここ1年ぐらいこうコロナ禍で、皆さんの前で演奏するなんて機会も減ってるんじゃないですか？
本当になくなりましたね。去年の3月に本当はイベントがあったんですけども、
はい、
2月の時にもうそういうコロナの話が
出てきて、あ、そうでしたね。
練習も計画しちゃったんだけど、途中で中止だとか、ね、でそのまま本番も中止という感じで、そこからもうコンクール、コンクールとか、運動ダメだし、依頼演奏とか、そういうのもダメだし、定期演奏から持ってもかっていう感じで、もう去年は丸っきり発表する場がなくなってしまった。
もうそれでも皆さん、楽団の方は、モチベーションも下がってしまうんじゃないですか？
そうですね。まあ私はもう実際もう、新井吹奏楽団、とはちょっと離れているんですけども、うん、それでも一応つながったりしているのもあるので、よく話は聞くんですけども、まあ、練習は再開しますとか言いながら、やっぱり発表する目的がないと、やっぱり気持ちがもう、分散しちゃうというか、多分そういう風になってるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね。いくら練習の機会はあれども、それをいつ、どこで発表するか、どこでいつ皆さんの前でこう演奏できるのかとか、いつ合わせられるのかっていう、なんかそういう目標がないと確かに。
そうですね。
ねえ、
来てもいいけど、やっぱりただ吹いて帰るだけになっちゃうと、一応開けと会場を開けとくけども、やっぱりちらほらっていうふうになっちゃうんじゃないかと思いますけど。
そうなんですね。あ、でもそんな中、先週の江口さんがこう8月頃になんかミニコンサートを予定しているなんて聞いたんですが。
はい。そういう話をね、ちょっと聞いたもんで、うん、で、その江口さんから、直接、お手伝いできないかっていう、お願いがあったので、
おー、なるほど。
もう、引き受けて、一緒に練習とか発表に出れるように、今、団のお手伝いになるけども、一ユーフォニアムっていう楽器のパートとして、出ることを、受け入れました。
そうなんですね。でもなんかまたね、一つ目標ができる、そこに向かってみんながこう気持ちが合わせられるような気がしますね。
そうですね。これは見てても思ったんです
けど、やっぱり
発表の場が何でもいいから、まず、
1
年ぐらいこうやってやってなかった分もあるから、
はい、
やっぱりね、立ち上げるっていうか、そういった意味もあるんで、ミニコンサートっていう形だけども、いい起爆剤になるんじゃないかなと思ってます。
そうですね。 そうなんですね。いや、ぜひぜひこの8月に向けてね、また皆さんこうちょっとこうまとまってね、はい、練習も積んでいただいて、
はい、
無事できることをちょっとね祈っております。
ありがとうございます。
で、相葉さん、今こういったね、あのこう楽団とかのお手伝いもあったりもしますが、なんかソロでも活動されているんだそうですね。
ああ、そうなんですね、うん、あのこれね、2001年ぐらいにあの大手楽器メーカーさん の、
はい、
あのイベントがきっかけだったんですけども、
うん、
もうソロとかデュエットで、
うん、
楽器であのなんかこうバックのカラオケを元にして演奏するっていう大会があったんですけども、うん、
はい
はい、それがあの、まあ、地元であったんですけど、それでグランプリを取った経験がありまして、
すごい、
それでちょっと虜になっちゃったというか、それで、うん、これユーフォニアムっていう楽器は、まあ、もちろん吹奏楽でも、うん、あの一楽器の一つになるんだけども、うん、ソロっていう魅力のある楽器なので、
はい、
あ、じゃあこれでちょっとソロの活動してみようかなと思って、で始めて、まあここ最近ですと、まあ旧バロー
上司
の、
はいはいはい、
でね、あの、あそこで4回ほどさせてもらったこともあります
し、そうなんですね。
あと旧鹿村妙高ってあの、はい、施設がありますが、
はい、
あそこに月1ぐらいのペースで、
あら、
土曜日の夜あの依頼がありまして、
いいですね、
あの日程決めて演奏しに行くといういうことを過去にやっておりました。
あ、すごいですね、
うん、
でももうね、それこそ一人となるといろいろこうね、準備も演奏の準備もそうですし、機材も搬入したりとか、うん、全部一人でってことですよね。
そうですね、まあ、曲線、まあ、セレクトから、
そうですよね、
まあ、あの機材といっても、まあ、音楽学生のものじゃないんですけども、
うん、
アンプのスピーカーにマイクスタンドに、
はい、
まあ、あのケーブル関係とかそういうの、まあ、車自体で簡単に乗る程度のものしかないんですけども、それで、ね、あの施設行ってあの設営してあの演奏して、
うん、
あの宿泊客にこうやって
聴い
ていただいて、まあ、トークを交じりながらリサイタル風な感じで。
なるほど。じゃあおしゃべりの方もね、
まあそれなりにやらせてもらってますけど
ね。そうなんですね、
はい、
そうか、そういう活動もされてたわけですね。
そうですね、ちょっとここ最近は依頼も、
うん、そうね、今またねこういう状況下ではありますのでね、うん、
はい、
なるほど。じゃあまたちょっとこのコロナが落ち着いたらそういう活動もねまたね、再開するといいですよね。
はい、
分かりました。ね、相葉さんはあの結構ね、自分でもお料理をするなんてことを聞いたんですけども、得意料理があるそうですね。
得意料理、まあ最近ちょっと、まあ編み出したというか。
編み出した。
まあ焼きそばあるじゃないですか。
はい。
あのシャンドイッチの蒸し麺の焼きそば。
はい。
あれ使ってまああんかけにして。
お
お。で、まあ、やったんですね。数パターンぐらい。
おお。
ですけども、まあ、あの、麺そのものを油で炒めて焦げ目つけて、
はいはいはい。
で、芋と、あと、あの、スープの半分と、片栗粉と水でこう溶いたものをあらかじめ用意しておいて、
はい、
で、後でまあ、具材を、残りの半分のソースと炒めた後に、
その
溶いたやつをこうガーッとやって、でそのやつを麺にかけるか、もしくはその麺と一緒に全部炒め上げた麺にこう混ぜるか、
なるほどなるほど、
両方のパターンで、
あの最初にこう具材の方にも味付けをしといてってことなんですね。
でもこ私はこうやって試してみたんですけども、
ね、でも美味しそうですね。
まああの友達友人にちょっと、
うん、
あの食べてもらったら、なんか普通の焼きそばを食べても飽きるから、こういうのをかってやったら結構受けたもんです
よ、うん、おー、いや、いいですよ、
何味でもいいんで、ソースでも塩でも、
あ、ソースでも、なるほど、
ソースでも、あの濃すぎじゃないかと思うんですけど、
うんうんうん、
いや、意外と食べてみるとそんなにしょっぱいわけじゃないし、
あー、なるほどね、うん、で、なんかこう醤油ベースみたいなのが基本かなと思いますけど、ソースもいけると、
ソース、塩、まあ、その売ってる、
うん、
自分のお気に入りの麺を買って、
はい、
添付されているスープと普通に ね、なんていうか、薬草を炒める感じで、うん、そこに、じゃあ、溶いた、片栗粉を使うと、
なるほど。
それだけなんですけど。
わかりました。ちょっとこのソース味も私、うん、チャレンジしてみたいですね。
だいたい塩かなと思うんだけど、ソースも入れるなって思ったんで、この間ちょっと私、久々にそれやってみたんだけど、いけるなって。
わかりました。なんかいいレシピをご紹介いただきました。
いえいえ。
ありがとうございます。もうあっという間にお時間になってしまいまして、
はい、
今日リクエスト曲、デイドリームビリーバーいただきました。
はい。
これ非常になんか思い出がある曲だそうですね。
これモンキーズの曲で、うん、まあ、当時はデイドリームというふうに呼ばれてた曲なんですけども、はい、当時モンキーズというと、私、小学校2年の時だったん
ですけど、はい、
ちょうど TV ショーで、まあ、人気番組で流行ってたもんですからね、まあ、うち中に見て楽しんでたんだけど、まあ、母親がレコード店に行くときに、このレコードを、まあ、買ってもらったんですよね。
ああ、なるほど。
ね、で買ってもらって、うちで聞いたら、なんか、小学校なのに、小学生なのに、なんか、ハマっちゃって。
いや、そうですよね。
レコードをね、聞きまくっていたんです、もう、プレイヘッドでどんどんなんだよなって。まあ、今もそのレコードは大事に決まった
んです。ああ、なんかすごく記念ですね、また。
ね、もう、ね、自分の金で買ったわけじゃなくて、ね、母親のね、せっかくのお話なんで、
うん、
大事に、そういう思いが強い曲なんで。
わかりました。じゃあその思い出の曲をお届けしましょう。今日はお仕事終わってお疲れのところお電話出ていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひ8月に向けて頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings.As a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we really need?
テレホンジャムは相葉茂さん、ユーフォニアム歴50年ということでね、50年近くだってお話もありましたが、すごいですね。8月にミニコンサートを控えているお手伝いに行くということですので、ぜひまたそれに向けてね、頑張っていただきたいなと思いました。相葉さんからのリクエストはモンキーデイドリームビリーバーでした。来週はどんな方につながるんでしょうか。 FMJ リスナーズリレートークテレホンジャムでした。